番組では5月から東日本大震災の現状、復旧状況など各地の生産者さんからお話を聞かせていただいております。先週に引き続きお話を聞かせていただきますのは、岩手県山地酪農研究所中洞牧場代表取締役所長でいらっしゃいます中洞忠さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週ラジオを聞き逃した方のために、中洞牧場が行っていらっしゃる山地酪農というのはどういう酪農法なのか教えてもらっていいですか。
はい、日本の酪農に限らず養豚養鶏、肥育牛、すべてこの半自然的な、海外の飼料に依存した形で、工業的な畜産になっているわけですね。そうではなくて、日本の国土、しかも日本の国土の7割近いところが何の生産性もないまま放置、放置されてるんですね。林業もご存知の通り、ものすごい衰退して、林業地の管理もされてない、そこにはですね、無尽蔵の草資源、植物資源、そういうものがあって、牛というものは、草食動物ですから、そういう植物を食べて、草を食べて、木の葉、笹を食べて、本来それを牛乳に変えるというのは本来の酪農の務めなんですね。ところが残念ながら日本にはそういう酪農が、いまだに山地酪農が普及してないという現実もありますけども、全くと言っていいほどそういう酪農がないんですね。で、この山地酪農というのは国土の7割を占める山を活用して、そこに牛を放して、健康な牛から安心安全な牛乳を生産するという、そういう酪農方法ですね。
先週もね、このお話、じっくりと聞かせていただいたんですが、一般の酪農家の方っていうのは配合飼料っていうのはやっぱり輸入物を使ってらっしゃるとか、
全てって言ったら多少語弊があるかもしれません、まずほとんど、輸入飼料に依存した、これはですね、戦争終戦後アメリカの援助で、その食糧難を脱したっていう事実はあるし、それに、対しては、本当に、感謝の気持ちを持たなきゃならないと思うけど、そこの裏側にはですね、やっぱりそのアメリカの余剰穀物の戦略があったわけなんですね。で、安定的に余剰穀物を、余ってる穀物をね、販売するために、日本にそういう工業的な畜産を普及させることによって、アメリカの穀物が売れるという、こういう仕組みのもとに、乗っかった、産業だったんですね。そうではなくて、本来の畜産酪農というのは、人間が食に供することのできない植物、どんなこと言ったったって木の葉っぱ食え、笹食えって言ったって人間食えるわけなんです。ところがそこに牛が介在することによって、あの植物が牛乳という素晴らしい栄養価の高い飲み物に変わっていくわけなんですね。そのために畜産という産業があるんです。穀物を食わせるために畜産という産業はあるんじゃないんです。穀物生産の不適なところにある、その農業の一手法でしかないんですよね。発展途上国には6億だ10億だっていう人たちが、日本の家畜が食べてる穀物すら食べれないで飢えてるわけなんです。ところが日本の家畜はその穀物を食べ過ぎて反対病気になってるんです。こんな矛盾っていうのは本来あってはならないことなんですね。
大学を卒業してから、そういった酪農法で、牧場を経営されている中洞さんなんですが、現在、山地酪農研究所拠点として中洞牧場の再構築計画を進めているということなんですが、この計画というのはどういうものなんですか。
はい、先週も話した通り、その今の仕組み、もうこれずっと続いてるんですけど、全量農協に出荷するという仕組みなんですね。ということは、その融資を受けるときに農協からしか受けられないと、なもんだから、この方法ってちょっとおかしいよねって言っても、売り先が農協しかないから、で、しかもそこから農協から資金調達をしてるというところで、やっぱりもう硬直化した産業になって、消費者ニーズとは全くかけ離れた、家畜を平気で虐待 的な飼育をしたりね、そのポストハーベスト農薬が入っているような、
はい、
配合飼料を食わせたり、そういう消費者ニーズとは全く関係ない方向に進んでいってんですね。だけど資金がないから、資金調達は農協にしかないからっていう形で、
そうだからさ、一般の銀行では当然貸してもらえないということでいいですよね。
そういうことです。農地っていうのはですね、農地法という法律がありまして、農協じゃなくて一般の銀行が担保にとってもそれを自由に売買できないものですから、他の資産があるんであれば別ですけど、資産のない農地しかない、その酪農家は銀行から金を借りるというのはほとんど難しいんですね。そういう時にこの資金調達も含めて、あとそのネットワークの構築ね、 IT の、 あの赤坂にあるリンクという IT の会社なんですから、その IT を活用したその普及、販売、そういうものを含めて、協業して、一緒にやろうよということで、始めてですね、基本的に、販売もさることながら、やっぱりこういう素晴らしい酪農手法があったんです、あったものを、それをこう普及させる、と同時に今の日本の畜産というのは、鳥インフルエンザだったり BSE だったり口蹄疫だったり、いろんな工業的な畜産の弊害がちゃんと出てきてる時に、新たな方法を提案するっていう人たちがいないわけですね、なもんですから、この大都市の、資金を、供給していただいて、そういう仕組みをね、新たに作ろうと。そのためには当然、乳製品として、商品として、牛乳だとかアイスクリームだとかチーズバターを作ったり、あるいはその若い連中をですね、3つの大学と提携して、山地酪農研究会っていうのを作らせてもらったんですけども、そういう学生たちを引き入れて、将来の後継者の育成もやっていこうということなんですね。これは今までの、その農協を中心とした農業の仕組みの中では、なかなかそこまでは踏み切れなかったんですけども、全く関係のない、もう企業、一般企業として、そういうところを理解していただいてですね、協力して今一緒にやってるというような形ですね。
酪農家の方が、IT 関係の方と、こう接点ってなかなかないですよね。
たまたま私の商品をですね、そのリンクで e セレクトという通販のところをやってたもんですから、そこで、私の牛乳を知っていただいて、それからこういうふうな形になってきましたね。
じゃあ中原さんのその牛乳の不安でもあったということなんですね。
そういうことです。
それは嬉しいですね。
やっぱりね、我々はね、そのものを持ってね、自分が生産したものを持って人様を納得させるということが一番わかりやすいことですからね。なもんですから、これからまた再構築で、牛乳工場を作って、そういう商品作って、それを全国の人たちに、一般消費者にはね、そういう形で知ってもらうと、飲んでもらうと同時に、この山地酪農っていうのを知ってもらうし、でやっぱりもう私もそろそろ60にならんかなっていう年齢になってますから、次の世代をやっぱりちゃんと作らなきゃならないということで、それがその山地酪農研究所という、後継者を育成するという目的を持ってですね。
なるほど。新しい人たちと業界を超えて組むことで、そういう夢だったことも後継者という問題も次につながっていくという。
そういうことですね。
ということで、計画が進んでいるようなんですが、この進んでいる中で、この東日本大震災が3月11日起きたということなんですが、牧場の方とかスタッフの方々は皆さんご無事だったんでしょうか？
はい、基本的に標高720メーターという、岩手県の北上山地のてっぺんあたりに生活してますから、津波、地震は相当あって、停電も3日ぐらい続いたりして、あれですけども、本当に海岸沿いで津波に遭った人たちから見ればね、もう本当全く被害がないって言っていいっていうことだと思います。
なるほどね。
乳製品の製造棟を建築中なんですが、本来は3月末が工期だったんですけども、この震災で資材が入らなかったり、電気の供給がままならなかったりして、まだちょっと完成の目処に至ってないという 状況なんですね。
ま
あわよくば6月頃には商品開発までちゃんとした形で持っていきたいなというふうに思ってます。
まあ、ぜひぜひ、はい、一日も早く消費者の皆さんに中ほら牧場の牛乳がね届くことをお祈りしておりますけども、
はい、
で私もちょっと心待ちにしておきたいと思いますけども、はい、で今、まあ、ちょっと心配なところというと、まあ、ちょっと遠いですが原発の問題はいかがなんでしょうか。
これはですね今はまあほとんど被害がないんですけど、
うんうんうん、
もうあの事故が起きた段階で、
うん
まあ、近隣の県はですね、
はいはい、
放牧をやめろという通達を出してるんです。でということは自然な生え方をしてるほど、はい、その放射能の被害が大きくなるという非常に私も戸惑ってるところはあるんですけども、ただ生涯をかけた、うん
はい
山地酪農というものを否定されるっていうのはものすごいもう悔しいっていうか、うん、自分の全人生 を、はいはい、を否定されるようなそういう思いでいますね今ね。ちゃんと科学的技術根拠に基づいた情報をですね、
はい
正しく、うん、お客さんに知ってもらうと、
はい
うん、そういうところで、まあ、安全性をちゃんと、うん、明確にね、
うん
お客さんに伝えていく必要があるだろうなというふうに思います、
は
い、
数値というのは今のところ岩手県の方は安心だという
全く問題ない県が、毎日のようにその数値は出してますけども、はい
うん、
全くその問題のないレベルですね今のところ、
はいはい、じゃあ問題なく中原さんのところでは放牧を行って、
はいはい
るということで理解してよろしいでしょうか。
はい、はいはい、そういうことです。
まあ、牧場の見学とか体験というのも今後はそういった受け入れとかも可能なんでしょうか。
まあ震災の影響で資材調達が思うようにいかないということもあったりしてあれなんですけども、はい、もう研修棟というところで、研修生を受け入れる、
はい
宿泊施設も、
うん
本来は今年中に完成させる予定だったんですけども、
そうなんですね、
ちょっと、
は
いはい見通しがまあ来春までにはなんとかなるんじゃないかなとは思ってますけどもそういう形で、
はいはい、
まあ実際に山地酪農を志す人間あるいは消費者としてね、その自分が飲んでる牧場の現場をしっかりと見てもらえるようなそういう仕組み、一人一人の口コミによって広がっていくっていうのは本来の姿、インターネットの会社ですからいろんな情報の発信ツールはあるんですけども、それよりもやっぱり現場をちゃんと見て牛に触っていただいて山を見ていただいて、あここで生産される牛乳なんだから大丈夫なんだっていうことをそこで実感してもらえば、その人が宣伝マンになってくれて消費を拡大してくれるという、それが本来の情報だと思うんですね。
そうですよね、
生産の現場がしっかりしているということが一番消費者にとっては安心安全なんですね。でそれを流通業者の方々、多少語弊あるかもしれないですけど、本当に現地に行ってちゃんと牧場の状態を知って販売している方っていうのはものすごい少ないんです。ですからそういう人たちがお客さんに対して情報を流しているとしたらば本当に正しい情報が流れているのかなと思うんですね。だからそれがないから正しい畜産も日本では普及しなかったと思うんです。その産直っていうか顔の見える関係っていうかね、それがものすごい大切なんですよ。だから安心して食べられるから、その価格差だけで選ぶ時代ではもうなくなってきてるし、消費者の選択肢はちゃんと正しい選択肢さえ持ってくれれば日本の農業は守れると思うんです。そのためには生産者が消費者に対してちゃんとした情報をね発信したり、ちゃんと見せられる牧場だったり畑だったり田んぼだったり、そういうものをちゃんと自信と誇りを持って従事している生産者がいれば消費者だって納得する。牛乳もそうですよね。
東日本大震災の後は本当に牛乳がスーパーの棚から消えるぐらい、あれこんなにみんな牛乳好きだったかしらっていうぐらいもうみんなが牛乳を買い求める、行列をなしていたということで、なくて一番困ったのは牛乳じゃないかなっていうのは東京の人たちはすごく痛感したと思います。
そうですか、嬉しいですね。
私は特にヨーグルト、花粉にいいということで毎日食べているので、もうヨーグルトが棚から消えた段階でどうしようと困ったんですけども、私たち東京の方の人間としてもやっぱりそういう酪農家の方を応援していかないといけないじゃないかなというふうにはね、震災後感じたんですけども、
本当そうです、IT のリンクという会社と協業するっていうことは、都市にいる 人たちも地方の農業のことをちゃんと考えてもらわないってとダメなんだよっていうことの一つの提案にもなると思うんですね。
はい、いかに東北から、海山いろんな自然のものをね、恵みをいただいてたんだなっていうのは、東京の方本当今回の震災で痛感したんじゃないかというふうに思っておりますけども、さて、先ほども中浦牧場の新しい計画聞いておりますけども、中浦さんは東京農業大学のご卒業ということ で
地元です。
実はね、東京農業大学の経営者大賞も受賞されているということで、私も、中浦さんが受賞された時に講演を100周年記念講堂で聞いておりまして、涙を流して席で聞いていたんですが、もう今日独り占めして聞けたということです。本当に贅沢なインタビューをさせていただいているわけなんですが、今後東京農業大学の学生さんなんかも受け入れとかインターンシップとかそういうものを考えていらっしゃるんですか？
他大学では、北海道の帯広畜産大学、武蔵境にある日本獣医生命科学大学だとか、そういうところでは、学生がもう 定期的に来てですね。
そうですか。
私のこれからの使命はやっぱりそういう若い連中をいかに育てていくかだと思うんです。ですからもうどなたでも来ていただいて、体験していただいて、この山地酪農の重要さをね、次の世代にちゃんと伝えられる人材を、人材になってほしいと、そういうふうに思ってますんで、震災の影響でその研修棟を今作ろうとしてるんですけども、まだ着工もできてないんで、今の段階で、全員希望者を受け入れられるような、体制はまだ、正直言って整ってないですね。来年になれば多分大丈夫だと思いますけど、
一度お問い合わせぐらいはちょっと電話でね、お問い合わせをして、また大丈夫かという確認をしてから、ぜひ研修に行っていただければと思います。そして中浦さんは、本の方を出されているということなんですが、コモンズ社から幸せな牛から美味しい牛乳、という本と、それから厳冬社から出ております黒い牛乳、この2冊出ておりますので、もっともっとお話聞いてみたいなという方はこちらの本を買っていただいて、じっくりと山地酪農の勉強していただければ、
黒い牛乳はですね、この山地酪農の研究所のホームページからアクセスしていただければ、プレゼントすることをしておりますので、
そうなんですね、
ぜひどしどし、応募していただきたいと思います。
プレゼントしてくださるそうです。皆さんホームページ、アクセスしていただければと思いますが、その、ホームページなんですが、http://yamachi-lakuno.jp/となっております。山地酪農研究所と入れていただいて、検索をしていただければというふうに思います。ということで、2週にわたっていろいろとお話を聞いてまいりましたけども、今後もぜひ中浦さんのおいしい牛乳を、東京で、購入して飲める日を、首を長くして待っておりますので、またできましたらね、準備が整ったらまた PR にぜひいらしてください。よろしくお願いいたします。ということで、お話を聞かせていただきましたのは、岩手県山地酪農研究所中浦牧場代表取締役所長でいらっしゃいます中浦忠さんにお話を聞かせていただきました。お忙しいところ本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。